11一般質問。ズバリ町政を問う。定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。紙面に掲載されている QR コードから YouTube でご確認いただけます。はじめの質問者は、輝き菊池浩二。帰って危険、黄色のポール。町の道路に黄色のポールが立っている。正式名はボラードというが、これと赤の柔らかいポールがあるが、どう使い分けているか。
道路交通課、交通安全対策として進入禁止や通行制限、誘導などを目的として視覚的な明示が必要な箇所に設置している。
町に立っているボラードは N 型ボラードといって、耐衝撃性がない。事故が起きた時にボラードが折れ曲がってしまい、車が歩道まで行ってしまうが、これで歩行者の安全を守れるか。
道路交通課、歩道、車道、境界の区別を視覚的に強調することが第一の役割で、車両が誤って歩道を通行しないよう誘導する仕様として効果を発揮している。
このボラードで本当に歩行者を守れるか。
道路交通課、ある程度強度はあると判断している。
このボラードの設置により、歩道の有効幅員が65センチしかない場所もある。車椅子利用者やシルバーカー利用者などは、ボラードがあると歩道を通れず、車道に出て通行するようだが、危険性をどう考えているか。
道路交通課、ボラードの設置が最善策。これに伴い走行が困難な方は、その分は避けて安全に通行していただきたい。歩行者以外の通行に支障があると指摘があったので、検証が必要になってくる。
誰にとっても安全な交通環境が必要だが、このボラードに衝突してしまう車両事故が後を絶たない。町長はどう考えるか。
町長、ボラードは路側帯側に立っている。安全運転、スピードを守り、脇見をしなければぶつからない。運転者には今まで以上に気をつけていただきたい。
公明党、桃園のり子。桜猫チケット活用の実現を。環境問題を見据えた動物基金の活用について。令和3年第7回定例会において、動物基金へ行政枠としての登録と桜猫チケットの活用を提案したが、その後の検討状況は？
環境課、現在行政枠の取得に向けて取り組んでいる。
猫ボランティア個人でも桜猫チケットが活用できるように、町の支援体制を構築してはどうか。
町長、提案いただいてから2年間かけて調査研究してきた。令和6年度から導入する予定で進めている。
水道管路の維持管理。敷設替えの判断基準は？
上下水道化、実使用年数60年を基準としている。
適切な維持管理のため、AI 劣化診断を実施しては？
上下水道化、AI を活用している企業体の取り組みの経緯を注視しつつ、町の事業に合致するのか見定めていく。
排水管のダウンサイジング必要性への考えは？
上下水道化、検討すべき時期と考える。
更新費用の財源は？
上下水道化、財源確保に大きな課題を感じている。
財源確保の一つとして、 企業参加型の三好町の飲料ボトルを製造してはどうか。
町長、官民連携は大事と考える。企業参加型のラベルなど協賛で作るなど研究していきたい。
教育センターにおける教育相談について、新たに配置された心理専門員などに保護者が相談しやすい体制づくりや周知などの環境整備をしては。
教育長、積極的に保護者に周知するとともに、一層心理専門員に相談しやすい体制づくりを目指して研究を進めていきたい。
輝き、牛丸愛子。学校の常識を見直す時代へ。校則の現状について。校則制定のプロセスは。
学校教育課、権限は校長だが、児童生徒や保護者の考え方、地域の状況や社会時代の進展を踏まえて見直すよう指示している。
校則の見直しについて教職員からの意見は。
学校教育課、現在の社会にそぐわない規定や児童生徒へ過度な負担、熱中症リスクが高まる規定などを見直す意見が出ている。
養護教諭の見解を伺うなど、専門的な視点から校則を見直しているか。
学校教育課、生徒指導部会に養護教諭も含め見解を問い、検討を進めている。
ホームページで校則が公開されていない。今後公開する予定は。
学校教育課、校則の見直しに関するガイドラインの策定を進め、公開についても検討する。
校則の法的根拠は。
学校教育課、特にないと認識している。
校則をスリム化することで合理的な指導ができると考えるが。
学校教育課、児童生徒も校則の見直しに参加し、課題を解決することが資質能力を高めるという視点から、校則の見直しは合理的な指導につながると考える。
学校指定品の各家庭の負担に対する認識は。
学校教育課、経済的負担が過重でないか各学校で検討している。
自主選定にすることで快適な状態で教育を受けられると考えるがどうか。
学校教育課、質の良いものを選定しているが、個別の事情や状況により家庭から要望があれば柔軟に対応するよう学校に指導する。
その他の質問。1、制服について。2、生徒会について。吉村光子、学校の統廃合を計画はやめるべき。学校の統廃合問題を審議する学校再編等審議会が2年任期で設けられた。町の施設マネジメント基本計画では、上留小学校、千曲沢小学校、三好小学校、藤久保中学校の4校が廃止の方向だ。学校の統廃合問題は住民の声からではなく、国の教育予算を削減するために推し進めていることだ。よって学校の統廃合問題に対して反対の立場で質問する。上留小学校の良い点はたくさんある。学級の人数は学ぶのに理想であり、発言力が身につき、一人一人の児童をよく見てあげられる。現在、不登校児童は一人もいない。避難場所や地域の交流の場でもある。町長はこのメリットをどのように捉えるか。
町長、いろいろなメリットもあると思う。
千曲沢小学校の児童数が増えた時には、統廃合はなくなると捉えてよいか。
学校教育課、状況を見ながら判断したい。
三好小学校と三好中学校を一つとする小中一貫校はやめるべきだ。 藤久保中学校の廃止なども審議会で話し合うのか。
学校教育か、そのことも含めて協議していく。
国の推し進める学校統廃合はやめるべき。国は教育予算を減らすために学校の統廃合を進めるように地方自治体へ手引き書まで出して推し進めている。今行うことは統廃合ではなく教員を増やすことや25人学級とすることだ。どのように考えるか。
町長、国の方針ではなく町として将来を見据えながら統廃合を考えている。
その他の質問。多額な税金を使った三好スマートインターチェンジへの大型車の通行はやめることについて。三好未来、長野真澄。学童保育について。延長保育の受け入れは検討できないのか。
子ども支援課、今後検討が必要と認識はしている。今年度実施する子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査等でもご意見を伺い、実施について検討したい。
就職を民間に委託することはできないのか。
子ども支援課、夏休み期間中週1回復職を提供している。
民間委託について検討したことはあるのか。
子ども支援課、委託については具体的な検討をしたことはないが、検討することを視野に入れて考えても良いと考えている。
子育て応援する祖父母。子育て支援で他の自治体では祖父母も子育て支援に参加するための孫育て手帳などが作成されているが、三好町では存在するのか。
子ども支援課、現在作成されていない。
作成していく予定はあるのか。
子ども支援課、作成予定はないが今後検討していきたい。
周産期ケリーフケア、赤ちゃんの流産・死産などを経験された方のケアに関するニーズの把握は。
健康増進課、今年度から8ヶ月ごろのアンケートより状況を確認することは可能。
利用できる制度や相談窓口、ケア体制は。
健康増進課、窓口での相談や訪問をすることはできる。専門的な窓口として町の女性相談や埼玉県の相談窓口を利用できる。
その他の質問。1. 全国学力調査について。 2. 教育委員会について。 3. 教育大綱策定について。三好未来、林芳美。猫の保護に関する取り組みについて。 TNR 活動について町の認識は。
環境化、有効なものであると考えている。
ボランティア団体との連携は図られているか。
環境課、町内に団体はない。個人で活動している方と情報交換を行っている。
町内の多頭飼育崩壊の現状に対しての認識は。
環境課、令和4年度はない。複合的な要因があるため他の部署や県動物指導センターと連携し対応する。
動物基金を活用してはどうか。
環境課、行政枠を取得し支援していく。
有機フッ素化合物 PFAS について。検査結果は。
上下水道課、今年度から年に1回検査を実施。7月に5カ所の井戸を検査し、不検出、定量下限値未満。
PFOS を含む泡消化薬剤が使用されている施設は。
環境課、防火対象物5カ所、危険物の製造等10カ所、 消防本部へは消火方式を届け出るため、使用薬剤の詳細は把握していない。
市中在庫量の把握について。
環境化、全国的な課題であるため、国の動向を踏まえ対応していく。
埼玉県思いやり駐車場制度について。導入のメリットは？
福祉課、障害者、高齢者、妊産婦の方などに利用書を交付する。駐車区画の適正利用が推進できる。
公共施設の優先駐車区画の整備計画は？
施設マネジメント課、庁舎南側に2台分を整備。その他の施設は適正利用の状況を踏まえ、必要な施設には整備を検討していく。
三好未来、細田光恵、拳の里について。蛍育成会が解散したが、会存続のために町は応援できなかったか。
観光産業課、町は会に対し補助金支給と PR などを行ってきた。組織内の高齢化が理由との報告を受け、大変残念なのだが、今回は会の方針を尊重した。
ホタルの鑑賞を継続していくための検討は？
観光産業課、提案型事業委託制度を活用し、千曲沢こぶしの里ホタル育成事業として募集を行う。
こぶしの里の整備は今後も進めていくのか？
都市計画課、現地を点検したところ、手すりや足場の傷んでいる部分があり、修繕する予定。また、池や子供の川の浚渫、樹木剪定の植栽管理等多くの課題に向き合う時期に来ていると感じている。
暑さ対策について、教職員や児童への共通意識に取り組んでいるか。
学校教育課、教育活動全体で随時取り組んでいる。
スポーツドリンク持ち込みなどの対策に向けた学校のルールの緩和は？
学校教育課、徐々に柔軟に対応しているところ。
ACP、人生会議の普及・啓発について。人生会議の重要性をどのように考えるか。
健康増進化、人生の最終段階で受ける医療やケアなどについて、ご本人や家族等の意思を尊重できることからも重要と考えている。
普及・啓発の取り組みとしてどのような課題があるか。
健康増進化、一般の方だけではなく、医療従事者なども認知度が低いという調査結果が出ている。住民への周知だけではなく、医師会や介護事業所等とも連携し進めていく。
輝き、久保健二。小中体育館へのエアコン導入決定。ペットボトルの持ち込み許可している学校としていない学校があるが、理由は？
学校教育課、容器の処分などの指導の徹底ができていないことが課題となり、許可していないと捉えている。
町内の小中学校8校、全校足並みを揃えた偏りのない対応をしてもらいたいが、3校までに早い学校ではいつごろ許可していたのか。
学校教育課、1年ほど前に許可したと聞いている。
三好町学校施設個別施設計画では、令和8年から令和11年の4年間で、藤久保小学校を除く小中学校7校の体育館へのエアコンを設置する計画だが、近年の災害級の猛暑を考えると、令和8年からの整備では遅すぎる。災害時の避難場所ということ。子供たちの健康面を考えても、エアコン設置時期の見直し、大幅な整備時期の前倒しをするべきと考えるができないか。
教育総務課、ご指摘の通り、 令和8年から令和11年の4年間で整備する計画だが、近年の猛暑や指定避難所に位置づけられていることから、令和6年度、令和7年度の2カ年で藤久保小学校を除く小中7校を工事する方針を内部で決定している。
ライフラインが遮断されるような大規模災害時に、蓄電機能のある機器等を導入している自治体もあるが、機器自ら発電し、停電や避難所では必須の動力源として機能する機器の導入等は、
教育総務課、有事の際に電気の供給が止まっても空調が稼働する熱源がガスの GHP エアコン、自立運転機能のついた機種の導入を検討。また燃料備蓄のためガスを貯蔵するバルクタンクの設置を予定している。
その他の質問。1、空き家対策。2、熱中症対策。3、三好バザールにぎわい公園について。公明党、小松慎介。安心・安全につながる防犯カメラ設置。防犯カメラ設置状況は？
自治安心課、庁舎、公民館等公共施設に63台。
上富にある株式会社三好から防犯カメラの寄贈があり、企業と町をつなげた当事者として嬉しく思っている。協定内容は？
自治安心課、レンタル期間が終了した防犯カメラを有効活用し、防犯活動に寄与するため寄贈していただく。
複数世帯での設置申請はガイドラインのその他の近隣社会に含まれるか。
自治安心課、基本は団体だが形態が多様化している。ガイドラインに沿った管理が可能かを基準に考えたい。
今後の設置計画は？
自治安心課、まずは要望があった学校や公園に56台。
子どもたちの登下校の通学路などにも設置を進めては？
町長、寄贈に大変感謝している。少しでも多く防犯カメラを設置し、安心安全な三好町を PR したい。学校関係も協議して進めたい。
町内の小学校で寄贈いただいた企業へ社会科見学を行っている。継続拡充の考えは？
学校教育課、継続する。加えて防犯カメラの学校設置の時、全児童の防犯意識を醸成する学びを工夫したい。
SDGs の取り組み、マイボトルなどの推進は？
施設マネジメント課、関係各課と連携し一人一人ができることから取り組みたい。
学校給食の牛乳をストローレス容器に検討しては？
給食センター所長、時間はかかるが直飲みする容器の準備を進めている。
プラスチックゴミゼロ宣言を検討しては？
環境課、住民への意識づけが期待できる。検討していく。
話した言葉が画面表示される機器などを導入し、窓口の意思疎通を支援しては？
福祉課、アプリ対応済みです。
日本共産党本名博士、三好スマートインターチェンジの交通安全は？三好スマートインターチェンジのフル化開通が見えてきた。歓迎する声が聞かれる一方で、交通安全や渋滞など心配する声も多く聞かれる。フル化開通はまず普通車のみで状況を確認しては？
町長、これまで安全対策に取り組んできた。供用開始後も取り組んでいく。
開通後問題が起きたら速やかに対処できるか？
町長、問題が発生したら適切な対応策を講じる。
医療的ケア児など支援センターについて、現状、町としての支援体制は十分か？
福祉課、医療的ケア児等コーディネーター1名の協力を得ながら支援を進めている。十分と考える。
18歳以上の医療的ケア者へも対応ができるか。
福祉課、障害福祉サービスを組み立てサービスを提供する。
5年後をめどとした支援センターの市町村移行への対応は。
福祉課、県医療的ケア児など支援センターと連携し検討していく。
町の環境行政について。オオキンケイギクやアライグマなどの特定外来生物についての住民周知は。
環境課、環境を守ることは重要なのでホームページ等で情報を提供していく。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術への補助制度を創設しては。
環境課、動物基金の活用によりTNR チケットの行政枠の取得に取り組んでいく。
2050年カーボンニュートラルへ向け気候市民会議を設置しては。
環境課、先進自治体の取り組みを参考に検討していきたい。
日本共産党増田真澄。子どもの学校生活を守れ。富士久保地域拠点施設整備等事業についての進捗状況は。
施設マネジメント課、施設の基本設計を行っている。担当課と各所管課 SPC を交え平面プランの設計協議を実施している。
7月21日の富士久保小学校説明会の参加人数は。
学校教育課、25名の参加だった。
平日金曜日の15時から行われた。説明会を開くきっかけとなった工事中3年間の校庭が使用できないこと、その間の外遊びや健康維持問題が何も書かれていなかったが、説明会の意図が保護者に伝わらなかったのでは。
学校教育課、保護者への案内文などで事業の説明会とし、校庭のことなど詳細は当日説明した。
保護者から、働いている人のことも考え、曜日や時間の設定をしてほしかった。校庭の問題や振動の説明をするなども具体的に示すべきだったのでは、との声があるが、どうか。
学校教育課、当日参加できなかった人には、実施内容をホームページで公表し、進捗状況を踏まえ、説明会を実施する旨を案内文にして配布した。
工事中は工程が使えなくなるが、代替案は考えたか。
施設マネジメント課、学校西側のドラッグストア横の土地を借りる覚書を取り交わした。
芸術文化の街づくり。街にとって生きる力を育む文化政策は不可欠だが、長期ビジョンは。
町長、世界の芸術文化都市はどこも歴史があり街も同じと考える。目標は1つ芸術文化との出会い、2つ芸術を目指す人の育成と心の中で芸術文化を膨らませること。3つ文化を継承し他とも交流していくこと。
日本共産党満下茂幸。世界農業遺産とゴミ不法投棄処理。三芳町は日本及び世界農業遺産ガーデンツーリズムの3つの認定登録を受けた稀有な自治体。山林などへのゴミ不法投棄問題を解決する必要に迫られている。日本で唯一と思われる不法投棄処分2分の1補助制度。申請を待つのではなくサポートすべきでは。
環境課、申請が前提だが丁寧にフォローしたい。
雑草除去の条例改正は。
観光産業課、 現時点で条例改正の予定はない。
不法投棄を即処理する専門部署の設置は？
環境課、理解できるが法の趣旨があり、議論が必要。
不法投棄抑止制度を全国15の世界農業遺産関係76市町村の環境保全条例を調べたがない。ただ佐渡市、能登半島の輪島市などが不法投棄監視員の設置、伊豆市などでは監視カメラ貸し出し、また佐渡市などがライブカメラ設置をしている。抑止効果があるかもしれない。関係者の意見が一番大事だが、町はどう考えるか。
町長、私も即撤去したい。美しい自然があり、おもてなしの心で恥ずかしくない環境にしたい。また美しい自然は芸術文化とも結びついている。日本の代表としていつ訪問があっても良いように早急に対応しなければいけない。
公共交通計画策定、早く進めてほしい。新座市、富士見市などと同様に担当を移したらどうか。
町長、確かに集中している。すぐに気候改革はできないが努力したい。
交通が発達している東京でシルバーパスの経費は一人21,000円、町がやっても高くはないのでは。
政策推進室、既存バスと町の新しいバスとの共存等課題が多いが研究したい。
最後の質問者は三好未来、細谷光弘。火災予防対策などについて。町として現在取り組んでいる火災予防対策は？
自治安心課、令和4年から住宅用火災警報器の購入補助を行っている。
平成20年6月から町では火災警報器の設置が義務となった。その設置の徹底が急務だと思うがどうか。
自治安心課、入間東部地区消防と連携をして普及に努めたい。
火災警報器の町内の設置状況は？設置の割合。
自治安心課、行政区を限定した調査によると52%から91%になっている。
住宅用火災警報器購入補助金交付申請の件数は？
自治安心課、令和4年度18件、令和5年度はここまで4件となっている。
火災警報器購入補助交付金について年間予算は？
自治安心課、年50万円。
年間予算より利用者がだいぶ少ないが、設置推進の取り組みは？
自治安心課、ホームページ、広報誌、チラシなど。
なかなか設置が進まない理由は何か？
自治安心課、設置済みか未設置の住宅なのか認識できていないのと、周知もまだ足りていないところがある。
消防団、行政連絡区、消防署などと協力して申請も含めワンストップで火災警報器を取り付ける取り組みができないか。
自治安心課、なかなか難しいが検討していく。
予算の枠内で無料で地区ごとに順番に取り付けてゆき、火災死亡者ゼロの町、火災警報器取り付け率 100% の町を目指したらどうか。
自治安心課、保障問題などをクリアできれば実施を検討していきたい。
その他、1、火災被災者への町の住民サービスは、2、消防団について、3、世界農業遺産認定後の計画について。ここまでは鈴木
森本がお届けしました。